はい、皆さんこんにちは。ハックスを聞いてくれるのベックです。今日はですね、スタオバさんと私いつもお呼びするんですけど、ちょっと今日はスタオバさんで行かせていただきたい。スタオバさんをゲストにお招きいたしまして、まあ、ちょっとね、スタオバさんのいろいろこう、変わってる活動されているので、その辺をですね、いろいろ聞いてみたいなということで、変わってると言ったらですけどね、お互いサラリーマンで頑張りながら、いろいろ活動しているので、まあ、そういうですね、ちょっとサードプレス的な活動っていうのをですね、まあ、最近どんなことやってるんですかとか、なんでそんなことやってるんですかみたいなのを、ね、聞かせてもらおうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、早速ではあるんですけれども、多分我々が最後絡んだのってもコロナ前なんで2018年とかじゃないですか。だから、それ以来なので、多分ほとんどの、特にこのポッドキャスト、YouTube を見られている方々、うん、スタバさんのことをご存じない可能性があるので、うん、ちょっと簡単に自己紹介をいただいてもよろしいですか。
そうですね。会社員をやっていますということで、大手金融機関ですね、に勤務していて、うん、年齢はちょうど今40歳で、まあ、ベックさん、北さんと同い年、かつ実は同じ誕生日なんですけど、で、会社自体はずっと、まあ、その大手金融機関でずっとやってて、で、それとは、まあ、別の活動として、ブログを、まあ、始めたことをきっかけに、まあ、今ですと、副業っていう形で、電子書籍とかも出したりはしてるんですけど、一番今の、僕自身の主な活動っていうのは、ヤフーニュースに記事を掲載しているっていうのが一番のハイライトなのと、うん、あとは僕自身その昔長時間労働で悩んでたんですけど、タスク管理とかを使っ、まあ、身につけてたというのかな。残業ゼロの働き方を達成したことがあって、まあ、その話を、電子書籍に書いてるんですけど、そういった観点で、まあ、タスク管理のノウハウとか、そんなこといろいろ書きながら、実は、ちょっとまだ出版社の名前出せないんですけど、2社ほどですね、ラッキーなことに今、本を出せる機会をもらっていて、今、1冊目をまさに書いていて、今度、2冊、まあ、本当は明日ですけど、これも出版がもう決まってるんですけど、2冊目の打ち合わせをして、本を執筆を進めていくということで、まあ、本当にラッキーなことに今、結構やりたいことが、会社員として働きながら、まあ、残業ゼロでやりたいことができてるという感じで、まあ、今結構波に自分の中では乗ってるっていう感じでしょうか。ちょっと、ざーっと言いましたけど、
うんうんうんうん。ありがとうございます。はい。はい、なんか、本のテーマって言える範囲で結構なんですけど、
はい。テーマは多分全然言ってよくて、一冊目は、まさに時間管理本っていうか、うん、まあ、すごいざっくりとしまうと、うんうん、ちょっと本の題名にがそうなるかは別として、僕の中で30分仕事術っていう概念があって、まあ、すごい簡単に言ってしまうと、1日に1つの仕事に30分以上かけない仕事のやり方を僕は提唱していて、まあ、これ人によって賛否両論あるんで別に絶対正しいとか言うつもりはもちろんないんだけど、要は例えば、昔の僕ってこう、1つの仕事があって結構大変そうな仕事があったら、なんか一気に今日は3時間でこれ終わらせるぞとか、一気に5時間で終わらすぞってやってたんですけど、結構やっぱり先送りとかそうすると、心理的なハードル上がっちゃって、結局やんなかったりってあったんですけど、僕自身はその残業ゼロの経験を通して、まあさっき言ったようにもう3時間の仕事でも5時間の仕事でも毎日30分ずつちょこちょこやる。で、そのちょこちょこやるのを1日で複数、要するに10個も20個もやっていくみたいな、そういう仕事のやり方の方が、僕は効率がいいと思っていて、それを切り口に、まあ、あとタスク管理論とかいろいろ書いていくんですけど、まあ、それをメインの切り口に今本を書いているっていうのは一つです。で、もう一つは、セミナー講師のノウハウを、書くっていうのが二冊目の本になります。
なるほど。なんか、今日本を出すとなると結構出版社がなかなかですね、インフルエンサーな人以外はですね、なかなか本を書かせてもらえない時代になりつつあってですね、どういう経緯で出版が決まったかって。
は
い、
ですね。まあ、結局一冊目も二冊目も似てるんですけど、僕自身は結論から言ってしまうと、まあ、本出すときって、いきなり原稿を出すっていう形ももちろんあるんだけども、ご存じない方のために言っとくと、いわゆる企画書っていうものを作って、簡単に言うと A41 枚ぐらいでこう、本の概要とかまとめるんですね。それを出版社に見てもらって、出版社がそれを出版社内で例えば承認得るために使うっていう、多くの人多分本とか全然知らないと思うんで、で、そういう企画書っていうのがあるんですけど、それをですね、まあ、簡単に言ってしまうと、50社ぐらいの出版社に一気にウェブとかで送ったんですよ。で、そしたら、1社から、面白いですねって来て、うん、で、打ち合わせをして決まりましたと。それがまず1冊目の話です。うん、で、2冊目は実はその50社に送った中で、まあ、これも不思議な縁なんだけど、一部はですね、あんまりこう、うん、 気軽に送ってくるなって意味だと思うんですけど、紙でわざわざプリントして送ってこいっていうところもあるんですよ。で、そこに、まあもう、ここまで来たらもう実験だと思って、そこでも結構手間暇かけて3社ぐらいかな、うん、紙でも送ったんですけどね。うん、そのうちの1社が、うん、同じようにさっき最初のその30分仕事術の企画面白いねっていうことで食いついてきたんですね。で、その時に実は1社目でも決まってたので、その編集者さんと会う時に、うん、まあ、実は決まっちゃいましたと、うんで。別の企画あるんですよって話をして、うん、で、別の企画を出しましたと。で、実はこの企画は、その出版社やったんだけどダメだったんですよ。ダメだったんだけど、たまたまですね、その編集者さんが、まあ、僕はコロナ前とか、セミナー月10万ぐらい稼いでたんですけど、で、それって、僕、全然集客とかもしなかったし、月2回、2時間ずつセミナーやってたから、要は月4時間だけで、月10万稼いでたので、それに対して、うん、まあ、それがすごいかどうかってのは人それぞれだと思うんだけど、それに対して編集者さんとしては、会社員で、まず、現役会社員でセミナー講師やってる人がまず少ないし、そんな短時間で集客せずに集められて儲けたら、稼いでる人は少ないということで、そこすごいですねって言ってくれたんですね。で、それをきっかけに、じゃあ、それで一回企画作ってみましょうかって話になって、で、企画書を作って送ったら、ここの方で無事、それが通ったって。そんな、簡単に言うとその流れです。
うん、なるほど。でもまあ、すごいですね。やっぱりなかなか、興味、その企画書が良くても、なかなかその、売れるという見込みがないと出せない事態なので、その、そういう意味ではもう、すごい、すごい。
僕の印象なんですけど、まあ、ダイヤモンドとか、例えばですけど、そういうすごい超一流の出版社の場合は確かにそうかもしれないんだけど、はい、まあ僕が、ナス2社ってまあ、いつかそのうち明らかになると思うんだけど、まあ、そこそこ大きい会社なんですけど、うん、そのさっき言ったように、もう引く手あまたの超有名出版社じゃなければ、これは僕の印象だけど、必ずしもやっぱりフルエンサー、僕なんてツイッターなんか300人ぐらいしかおらいないし、そこよりもどっちかっていうとやっぱ企画の方が重要ですね。だから企画が良ければ、まあもちろん何も発信してない人が明日いきなり本出せるってそれは無理だと思うけど、ある程度活動してる人であれば、まあ僕の場合、ヤフーニュースに話し、記事書いてたっていうのももちろんあるんですけどね。ただ、それでも僕よりも実績すごい人たくさんいるし、うんうん、だから僕の感触はね、結構企画の、むしろ企画の方が、その売れてる影響力とかよりも、影響力はあるに越したことはもちろんないんだけど、ないとしても全然その企画さえ忠実ならいけるっていうのがなんか今回僕自身が経験したことで学んだことかな。まあこれは僕の感想になっちゃいますけど、僕はそんな感じを受けてます。
なるほど。いやー。面白いです。僕も7冊出したとはいえ、2013年で、もうそれ以降は、お声掛けが全然かからなくなってしまっているので、やっぱりね、なかなか、昔は結構ちょいちょい来てたんですよ。どうですかどうですかって、逆に忙しいんで、ちょっと今やめときます、みたいな感じだったんですけど、2014年以降はですね、パタリとやるんで、なかなか機会もないので、すごいなっていうのは、僕もちょっとじゃあ、どっかに企画書を書いて送ってみようかなって、
絶対ね、
勇気をもらいました。
北さん今書いてるじゃないですか。はい、いや別にダメ元でいいじゃないですか、はい。なんか別にだってインターネットちょっと時間、そんな別に膨大な時間使ってないし、別に企画書だって別に同じもので全部送ってるだけなんで、はい、ウェブサイト行ってそのフォームに送るだけなんで、別に大した労力じゃないんですよ。で、それで引っかかったら儲けもんじゃないですか。うん、失うもんないし、うん。だから僕その書かれたやつ、まあ別に原稿でもいいかもしれないけど、まあ要は企画書にまとめて送ったらチャンスあると思うんですよね、全然。だから、まあ、さっき言ったようにダメも、だってどうせ、はい、ダメだったら KDP で出せばいいわけじゃないですか。本当に送ってみたらいいと思いますよ。うん、で、やっぱりさっき言ったように出版社も、やっぱり常にいい企画を狙ってるので、うん、ちゃんと見てるんだな、こう飛び込みでも。っていうのがすごいよく分かったから、うん、僕ね、本当に本出そうと、KDP 出そうと思う人は、一回別にそのさっきのように大した努力じゃないから、ダメ元で送ってみたらいいんだなって本当思いますよ、冗談抜きで。で、あと、もう一つ言っとくと、うん、逆に言うと企画が面白くなかったら、今回出すまでに実は2年ぐらいこれ間があって、うん、今結論から言ってしまえばすぐ決まったみたいな印象を持つかもしれないんだけど、うん、2年間実は原稿を先に書いて、知人を通して編集者に見てもらったりしてるんですよ。だけど、全然うまくいかなくて、で、それはだから、まあそれやってみて分かったんだけど、うん、あんまりね、知人の紹介っていうのも、まあゼロじゃないんだけど、あんまり意味がないかもって思いました。だからどっちかっていうと本当に企画が面白ければ、見てもらえればいけるし、意外と出版社はそのさっき言ったように飛び込みでも見てる。まあ企画書だったらそんなにパッて見りゃ終わりだから、原稿は見てもらえないかもしれないけど、だからね、結構、だから大事な企画さえ詰めればチャンスあるっていうのが本当に印象ですね。しつこいけど。
ありがとうございます。ちょっと、せっかくなんでやってみようかなと。
いや、絶対やった方がいいですよ。
まあ、ちょっともともと、うん、KDP で出すつもりではいながらも、まあ、いくつか、もし、まあ、ちょっと、その50社飛び込みってなかなか、あれも大変なんで、 何個か知り合いの編集者には送って、どうって聞いてみて、
ダメそ
う
なら
ちょっと紹介してっていう感じでやってみようかなと思ってたので、ちょっと自信を持ってやってみたいと思います。うん、はい。ここまで話を多分聞いてみんな多分ハテナってなってると思うんですけど、なんじゃこの人って多分感じになってると思う。で、私の感覚からいくといつでもスターオーバーというブログがあって、で、そこでいろいろやられていて、で、まあ、気持ちが楽になる働き方っていう、これ電子書籍をですよね。お、これいつでしたっけ
?2016 とかですね。
6年
結構前ですね。
ですよね。うん、に出されて、で、っていう、まあ、その、スターオバさんと私が読んでないつつも、スターオバっていうサイトがあって、今ってあれですか？あ、もう、ハンドルネーム、スターオバは使ってないですか？
今は、ね、
滝川通るだけでやってるんですか？
今は使ってないですけど、結構やっぱり昔知り合った人は、スターオバさん、スターオバさんって言ってくるので、まあ別に、使ってないだけで全然、ウェルカムっていうか、うん、どっちでもいいよって感じなんですけど、今は結構実名で書いちゃってることが多いかな。
なるほど、なるほど。だからまあ、どっちでお呼びすればいいのかっていうのは悩んでたんですけど、まあ僕は、スターバさんの方が慣れてるんで、スターバさんでやらせてもらいます。はい、私、まあ、あと同い年じゃないですか。うん、だから、やっぱりね、なんかどこかシンパシーをずっと感じながらやってる。まあ、しかもお互いサラリーマンをやりながら、情報発信活動をやりながら、まあ、僕ちょっとセミナーとかはやってないんですけど、セミナーとかをスターバさんはやられていて、僕は勉強会をやっていてみたいな。まあそういう意味では非常になんかこう、似たようなことをやってる者同士だなっていうのもあるので、うん、まあやっぱり定期的にいろいろ、今どうなってんのっていうのは聞きたいなっていうのはあって、まあ今日はちょっとゲストとしてお越しいただいていますと。で、いつでもスターオバっていうサイトが今どういう位置づけなのかっていうのもちょっと気になるのと、でもう一つその、割とセミナー的なことをやられてるじゃないですか。
はい。
で、その辺がどういう意図で今ブログを書いていてとか、どういう風にそのセミナー活動とかっていうのをやってるかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと。
まずブログに関しては、正直今はですね、自分の中で優先順位はかなり下がっちゃってて、今メイン、今僕が普段やってることって、うん、まあ、本の、簡単に言うと本の原稿を書いてるのと、Yahoo ニュースの記事の執筆をしているっていうのが結構ほぼメインなんですよ。うん、で、Yahoo ニュースの記事書くときって僕って毎日まあ大体1時間ぐらい書いてるんですけど、結構一つの記事書くのに20時間ぐらいかかったりするので、うん、正直ブログを書く時間がもう今あんまりない。限られた時間。うんうん、をどう配分するかって考えたときに。なので、ブログは正直今あんまりセミナーの告知とかでは使うけれども、あんまり記事自体は最近は実は書いていないです。最近この4月に広島から名古屋に転勤したので、その時はちょっと書いたりしたんですけど、まあ結構、そもそも僕のブログのスタンス、向き合い方というかスタンスは、結構読まれる記事を書こうとかっていうよりは、うん、まあ、自分のなんていうのかな、日記に近いような、自分が書きたいことを書く。楽しく書くって、それこそ、うんうんうん。そんな感じのスタンスで書いていたところもあり、うんうんうん、なので今後ももちろんやめないんですけど、書くとしたら、やっぱブログって後で読み返して楽しいっていうのがあるので、自分が この昔の自分ってこんなことを思ってたんだ、みたいなのを振り返る道具として僕は使ってるところもあるので、今後もなんかその自分の中でこう印象的なことがあれば、それを書く可能性あるんですけど、最近は実はさっき言ったようにヤフーニュースの方を優先してるんで、あまり書けていませんっていうのがまず、うんうん、ブログの話ですね。で、セミナーの話に関しては、うんうん、僕自身は今、簡単に言うとですね、お稽古みたいに、1年のプログラムで毎月、要するに12回ですね、セミナー年間通して。月1回、うんうんうん、で、年、1年で12回受ける連続型のその、本当になんか習い事お稽古みたいな、それで1年間でタスク管理を身につけようねっていう連続型のセミナーをやっていって、で、これはもう、少数ですね。昔からもう6名とか8名限定みたいな。こう40人とか30人とかじゃなくて、少数の方に向けたセミナー、連続型のセミナーっていうのをやっていて、うん、今もそれをやっているっていう感じですね。ざっくりとそんな感じでしょうか。
はい。なるほどでございます。で、そのセミナーの方は、まあ、どっちかというと、かなり個別指導に近いような感じの、要するに人数を絞って、はい、まあ、その分色濃くというか、そのより、ね、濃密な時間を一人一人と持つっていう感じでやってることですね、はいはい。なるほどです。なるほどです。ちょっと一応いろいろなメディアをチェックをすると、時短コンサルティング、
はい、
コンサルタントという肩書きを使われてると思うんですけど、はい、そのブログにせよ、セミナーにせよ、まあ、時短というものを、こう、人に対して伝えるというスタンス。スタンス、なんだろうな。
そうですね。まあ、時短コンサルタントって実は、なんかその、ヤフーニュース、裏話的な話なんですけど、ヤフーニュースで書くときに、その、肩書きが必要だったので、うん、で、タスク管理コンサルタントってちょっとこう、一般的じゃないので、うん、まあ、いろいろ話し合って、時短コンサルタントっていう名前にしたので、うん、なんかまあ、個人的になんか好きかって言われると微妙なんですけど、まあまあ、要は、目的は、大きく言ってしまうと、まあ、残業ゼロに限った話じゃないんだけど、 こう自分が望む働き方を手に入れるためのタスク管理のノウハウとか、そういうのを伝えていきたいなっていう、うん、まあ仕事術とかね。そういうのがまあ大きなまあミッションというか、自分がやりたいこと。で、日本人の働き方を変えることに貢献できたらいいな、みたいな。そんなスタンスでやってますね。
なるほどでございます。今の主戦場であるヤフーニュースというか、まあ、シェアーズカフェでいいのかな、
はい、シェアーズカフェオンラインという
ところです
ね。
で、やられている、これを、まあ、なぜやろうと思ったのかとか、まあ、やるきっかけだったりとか、はいはい、で、これをやることにどういう自分の中でこう、意義、意味みたいなものを感じてるかみたいなのって、はい、教えてもらってもいいですか、はい、
そもそも、これ、まあ、簡単にその仕組みもわかんない方のためにね、説明すると、シェアーズカフェオンラインに限らないんですけど、ヤフーニュースって結局そのヤフーニュースで記事を書くっていうよりは、例えば有名なサイトだと、例えば東洋経済オンラインとかあるんですけど、うん、こういうところで記事を書くと、うん、東洋経済オンラインの記事がヤフーニュースに配信されるっていう仕組みになっています。まずこれが多分一般の方知らないと思うんで大前提にあるんですね。で、僕の場合は、シェアーズカフェオンラインっていう、その東洋経済オンラインみたいな、その規模はもちろんちょっと違いますけど、そこのウェブ編集長に原稿を渡して、そこで OK をもらえたら、シェアーズカフェオンラインっていうところで掲載をしてもらえて、でそれが結局、Yahoo ニュースに配信されるっていう仕組みになってますと。で、じゃあ、そもそもシェアーズカフェオンラインになぜ書き手として参戦したのっていうと、結論としては、実はそこの編集長に僕勉強会で習ってるんですね。あの、ウェブライティング技術っていうか、まあ、執筆指導って言ったのかな。それがまず最初きっかけですと。で、そこで、さっき言ったように、その、まあ、その編集長が面白いって思う記事を書くことができれば、乗っけてもらえて Yahoo ニュースに配信する。まあ、そんな感じなんですけど、で、そもそもじゃあなんでそこの勉強会に入ったんですかっていう話なんですけど、実は僕その電子書籍出してから、結構こう、自分としてはこう、低空飛行っていうかな、の時期が結構続いて、基本的な僕のブログのスタンスって、さっきも言ったように自分書きたいことを書くだったんだけど、自分としてはこう、いいことを書いてるつもりなのになんか全然読まれないなっていう感覚がずっとしばらくあったんですよ。電子書籍出してからですね。で、こう結構まあ自分なりにこう試行錯誤をいろいろ続けてもなかなか思うように伸びなかったんですよ。で、結構もう本当に、それでもなんかまあ、堅くなりにやり続けてずっと砂漠に水撒いてるような感覚だったんですけど、ずーっとやってたんですよ、諦めず。で、多分僕こういう性格なのと思うんだけど、なんかね、僕多分どっかやりきらないと変われないんですよね。だからもうなんかこれ以上今のやり方続けてても、もう未来ないなって思った瞬間があって。
おぉ、なるほど。
で、その時にたまたま東福真理子さんっていう転職キャリアコンサルタントの方がいて、その方友達なんですけど、その方がヤフーニュースに記事書いてた。まあ、正確に言うとその、同じようにシェアーズカフェオンラインでヤフーニュース配信されてたんですけど、まあ、そこで記事を書いてるのを見て、あ、なんか、面白いなと思って連絡を取ってお茶とかをしたら、まあ今みたいな話で実は勉強会で習ってるんでしょみたいな話になり、で、本も出してるし、今更なんかそのね、書き手として習うのどうなんだろうって思いつつ、まあやっぱりなんか、さっき言ったようにもう、これもまじゃどうせうまくいかないなってか、もう自分の中でやり尽くした感覚があったので、まあ天気としてちょっと試しにやってみるかっていうのが、天気でしたね。で、そこで、
なるほど。
執筆指導で、まあ、これも簡単に言うと月セミナー受けたりとか、で、あと原稿を書いてフィードバックもらえたりみたいな感じなんですけど、そこで、まあ何回かこう添削してもらってるうちになんとなく書き方が分かってきて、で、書けるようになったっていう感じです。結構こう葛藤の5、6年ぐらいでしたね、僕の中では。周りからどう見えてたか分かんないけど。レベルアップするためにもがき続けてたみたいな。
いや、そうですよね。その、やっぱスタオバー、いつでもスタオバっていう、あの、サイト自体は更新をずっと続けられていて、まあ、それこそいろんな人が辞めていく中で、ちゃんとやり続けてるわけじゃないですか。だからそこは、だから僕もヤフーニュースに書き出したのを見て、おおって思うと同時に、なんでやろうって思ったのがやっぱりあったんですね、正直なところ。で、まあ、それが、まあ、やっぱりそのブログをただやってるだけだと、ちょっと何かこう、打開策がないと、これ以上はちょっと展開が望めないっていうのがあったから、まあ、それをやるためにちょっと、これを書くための手段として、まあそのセミナーに行って、編集長のところに行って、まあ原稿を出すようになったっていうのは、なんかすごいそれはそれで、あ、なるほどねっていう、まあ新鮮なというかそういうこともあるんやとかできるんやとかっていうところも含めて、全然知らんかったことが、あの、明らかになって、ちょっと面白いなと感じながら聞いていました。で、今のスタバさんがじゃあ、 やられてる活動、このヤフーニュース系の話と、その自分のブログもやってるけど、まあ、そこはちょっとほどほどで、で、セミナーがあってっていう、そのセミナーの部分も含めて、どういう風になりたいから、要するに何か打開して、もっとこう、違う未来を描きたいから、ヤフーニュースで書き出したってことだと思うんですね。どういう展開を目指して、ここに行き始めたのかっていうと。
詰まるところだから、まあ、本の執筆ですね。うん、やっぱり本を、まあ、電子書籍は出したんですけど、うん、まあ、北さんみたいにこうね、やっぱ商業出版で紙の本も出したいなっていうのは、やっぱりどこか自分の中であって。で、そこを目指すときに、別にヤフーニュースだけが選択肢じゃなかったんでしょうけど、まあ、やっぱりその、インパクトがある仕事をしなきゃいけないなと思った中で、まあ、ヤフーニュースって、まあ、自分自身もその友達がヤフーニュースで配信されてるのを見て、おお、すげえって思ったので、うんうん、まあ、これは一つ、まあ、これだけじゃないにしろ、これは一つやっぱりできたら、その出版の大きなチャンスにつながるんじゃないかな、っていうのはあったと思います
ね。うんうんうん、なるほど。まあ、まあ、そうですね。うん、まあ、あるのとないのとだいぶ違うと思うんですよね。ヤフーニュース。
まあ、やっぱり、ヤフーニュースが全てじゃないけど、ヤフーニュースに記事載っけてなかったら、多分さすがに出版できてない気はしますね。
あ、じゃあ時系列で言うとこっちが先。
そうですね。
ヤフーニュースが先。で、まあそういう、もろもろの実績引っ提げて、っていうことですね。まあなるほど。まあでもこれはだから出版したいなと思ってる人で、昔だとなんかブログ書いてればチャンスあるみたいな感じだったけど、うん、今、とてもじゃないけど、ブログ書いてればいつか本が出せますと言えないじゃないですか。
やっぱり昔と違って競争が激しくなってますもんね。うん、昔はブログも少なかったから、あ、そうじゃないのかな。僕の印象ね。なんか。
逆ですね。うん、競争もそうなんですけど、ブログ自体が
落ち目なんで、ブログ自体がそうね。
ブログで書いてても、
YouTube とかなんか読まれて
る、ね。インフルエンスしなくなっちゃった、
う
ん。
そうですね。
だから我々って、ブログ今書いてるけど、多分ほとんどのブロガーって、やっぱりだいぶ下がってると思うんですよね。うん、まあ、下がってないブロガーっていうのはいっぱいいるんで、そういう人たちは変わらずインフルエンサーとして、まあ、いろいろできるんですけど、まあ、やっぱり、全体としてのパイはやっぱりちっちゃくなってしまってるな、
思
っ
ちゃうので。ライフ系とか、それは。やっぱ難しいんじゃないですか、わかんない。なんかタスク管理とかそういうノウハウ系はやっぱ落ちてる気がする。うん、なんかその、例えば、ガジェット系とか何でもいいんですけど、そういうなんていうのかな、お金系とか、うん、そういうのはなんか変わらないかもしれないけど、っていう印象かな。
うん。まあ、そうですね。はい。まあ、ライハック系が落ちてる。まあ、ライハックはライハック、ブログというか、ライハック自体がクラスターとして、やっぱり少し落ち込んでしまってるところはあるのは間違いないので、まあ、そもそもこのジャンルでブログ書きゃ、いつか本が書けますよなんてことは、まあ、多分まあ、ほぼないので、うん、まあ、何かしらの工夫はいるでしょうというのもあるし、まあ、そういう意味では、本をもっと書きたいな、書いてみたいって思ってるスタバさんが、そのために、売ったてっていうのが、まあ、比較的、やっぱり、再現性のある手法としては、これを聞いてくれてる人にはもしかしたら参考になるんじゃないかなっていう期待値もあるので、まあ、非常に有益な話をありがとうございますということと、じゃあ、ちょっともうちょっとじゃあその先の話も聞きたいんですけど、本を書きますよね ?2 冊。今度。で、その先ってどうなりたいですか？今、まあ、我々サラリーマンしながら、こういう情報発信活動してるじゃないですか。サラリーマンもやりながらやっていくのか、それかも、できればそういう物書き、兼セミナー講師みたいな道に進んでいくのかみたいな、なんかそういう未来像ってあります？まあ、どうしたい
か、まあ、大きな、まあ、その独立するかどうかっていうのはちょっと流れによるとしか言わなくて、うん、っていうのは今まあ、いや、まず大きな話からすると、うん、まあ、やっぱり僕自身はできるだけその、まあ、大きな話を言えば世界とか日本のこう働き方がより良くなるように何かしら貢献していきたいっていうのが、まず、すごい大きな、まず、大目標なんですね。うんうん、で、例えば、もうちょっと、まあじゃあ、今のすごい先の話なんで、もうちょっと近未来的な話をすると、理想はね、まあ例えば、その本とかが売れて影響力が出てきて、まあそれだけでこう、うまくいくかどうかってちょっと置いといてね。要するに自分なりに影響力が出てきて、まあ今の会社であっか、その自分、まあもうちょっと言うと、日本の会社員とかに対して、こう少しでも役に立つ情報が届けられたらいいなと。やっぱり今の僕の立ち位置だと自分の会社での影響力もやっぱ弱いから、なかなか難しいんですけど、そういう、まあ少しでもこう僕の働き方はいいなって思ってくれて、僕の会社の人とかも含めてね、日本の会社員の人たちが働き方を変えるきっかけをつかんでくれたらいいなと、それに役に立てたらいいなっていうのがまず大前提としてあって、まあその手段が、まあ本であったりとか、まあまさに最近力を、本当にちょっとずつですけど、言い始めてる YouTube とか、まあ、そんないろんな媒体。うん、で特にその今日、前編でその北さんと対談したんですけど、僕自身もこの対談形式で海外の YouTuber とかよく見てて、すごい苦しかった時に勉強になったので、まあ、これはその視聴率とかすごい稼げるかどうか別としても、うん、まあ、やっぱりこの 対談っていうのもどんどん続けていきたいっていうのはあります。対談動画っていうのかな、うんうん、
ちなみに具体的に何かこうこういうことを伝えれば世の中の役に立つみたいな、何かこう自分の中の例えば専門性という言い方がいいのかな。例えば僕とかだとライハックはもうライハックでやってるけど、仕事だったらそのモバイルの SE やってますみたいなところの、その技術的なところってやっぱり自分の中でもまあそこがやっぱり自分の強みであり、まあそれを使って世の中良くしてこうみたいなことで仕事してるので、まあそういう、なんだろうな、どういう専門性あるいはどういうことを発信していくことによって世の中がどのように良くなるかみたいなところってなんかイメージあります？
一つは間違いなくタスク管理のノウハウだと思いますね。まあここが一番専門性が自分の中で高いので、うん、そこなのと、まあ僕自身の独自の強みっていう意味では、まあ別に僕カウンセラーとかじゃないし、心理学別に専門じゃないけど、割と詳しいので、そのタスク管理とその心理学的な要素を組み合わせた、まあ生き方って的な哲学にもなってくるのかもしれないけど、その両輪を通して働き方を変える方法を伝えていきたいですね。だから例えば、タスク管理だけだと僕なかなか働き方変えるの難しいと思っていて、まあ要は頑張る頑張るっていうマインドでいくと、多分タスク管理をマスターしても仕事って無限にあるから、例えば仕事効率化してもどんどん仕事入ってくるから、結局いつまで経っても長時間労働抜け出せないと僕は思っていて、だからやっぱりタスク管理のノウハウだけじゃなくて、まああの前編で話したような考え方ですね、要はマインドって言ったような、うん、ここも実はすごく働き方においてはすごい重要だと僕は思っていて、この両輪が必要だと僕は思ってるんですよ、働き方を変えるためには、うん、で、そういったメッセージを伝えていきたいですね。だから確かにノウハウが軸にはなるんだけど、そこが専門性が強いからね。ただそこだけってよりは、そこに派生した、うん、まあそれこそ現役会社員やってる強みじゃないですけど、実践的な考え方、マインドセット、ここを伝えていきたいかなというような感じですかね、うん、
なるほどなるほど。まあ、僕もそういう意味では、ライハック自体は、僕、再現性の、科学であるべきだと思ってですね、ライハックって。なので、やっぱり再現できなきゃ意味がないっていうのもあって、だから、再現性のある具体的な手法っていうライハックの良いところは、再現性があるってところなんですけど、ただ、それだけでは解決できない部分っていうのがやっぱりあって、で、それを、じゃどのように、あり方というかね、考え方、あり方、捉え方みたいなところを変えていくっていうことによって、比較的。まあ、それはだから先ほど、そのスタバさんが言われてたような、そもそも仕事を、例えば、受けないじゃないですけど、うん、そういうテクニック以前のところみたいな、そういうところともまたちょっと違う意味での、なんかこう、だから僕がまあ、この4、5年で苦しんできたようなところっていうのを、どのように考え方を変えながら、サバイブしてきたかっていう部分を、もっとライフハックと合わせて発信していかないといけないなっていうのはずっと思ってるので、でそれはなんか非常に共感を感じながら、
まあ、話聞いてるとすごい似てますよね。だから切り口がライフハックなのかタスク管理なのかとか、うん、ちょっと細かいところはもちろん違うんだけど、うん、多分やろうとしてる、こう、なんとやり方みたいなのは似てますよね、きっとね。
うん。うん。まあ、ちょっとターゲット
は、
まあ、
もちろん。
僕はもうちょっとしんどい人に結構ターゲットしてるんで、うん、ターゲットって誰やけど、まあ、そういう人たちがしんどくないように、なんかやっていきたいなっていうのはあるし、まあ、でもあるし、そうじゃなくても普通に再現する、再現、なんかライフはライフで発信はしていきたいなって思ってるので、まあ、楽しくおかしくやってるところとシリアスに、本当に困ってる人にちょっとリーチしたいっていう思いも、そういう意味では付け加わってきたかなっていうのがここ数年でありますというのが僕のところですと。で、ちょっと時間もいい具合になってきたので、最後ちょっといくつか質問だけしておきたいんですけども、まず、タオパさんの今の、なんていうかな、働き方っていうか、要するにメイン、どういう言い方がいい
か。会社員としての仕事、
まあ、仕事。うん、会社員としての仕事っていうのと、うん、それ以外の活動があるじゃないですか。はい、だから、うん、ヤフーもそうです、うん。その辺の時間の配分というか、まあ、もともと残業ゼロとか、その辺をずっと言われてるところもあるので、まあ、そこは多分残業ゼロにして、その空いた時間でとかっていうのがあると思うんですけど、まあ、それにしてもやっぱり、時間のやりくりとかって多分あると思うんですけど、まあ、どういう時間の配分で今、活動されていて、なんかそこに工夫があるのであれば、もう少しお伺いしたいなと思うんですけど。
そうですね。まあ、仕事自体は本当にまあ、9時5時みたいな感じですね。もうだから残業しないので、
うん、
で、それ以外の時間をどうやって使うんですかって話になってきますと。まず大きな話としてはそうですと。
うん、
で、自分のその、そうですね、はい、まあ、会社員、 会社の仕事以外の時間の使い方でいくと、基本的には始業前ですね。だから7時から9時の間は、基本的には、うん、まあ、執筆をしていますと。結構1日の中で一番重要な時間ですね。うんうん、で、
なるほど、
あとは会社の昼休みの時間に、ここもだからまあ、Yahoo ニュースの記事とかそういうものを書いて執筆してますと。で、基本的には、自分のその、要は副業的な仕事ってのは以上って感じますよ。どういうことかっていうと、もう5時以降は基本的にもう、仕事は、副業も含めてしない。まあ、あの、ツイッターでこうパッて簡単にやったりすることはたまにありますよ。そういう最低限なことは別として、基本的なスタンスっていうのはもう5時以降は自分が好きなように過ごすって決めているので、まあ、家族と過ごす時間であったり、うん、まあ、友達と会ってあの話をしたりとか、まあ、あと YouTube だらだら見たりとか、そんな感じで、なるべくその仕事、働く時、まあ、副業も楽しいんですけど、やっぱり仕事っちゃ仕事なので、そこの時間が多くなると結局疲れちゃうって僕はあの、経験を通して自分でなんか学習したんですね。うん、まあ、これ人によると思うんですけど、あの、僕の場合は副業でもやっぱり仕事なのでやっぱり楽しいんだけど、調子乗ってやってると疲れちゃうので、だから、あの、基本的にはもう5時以降は何もしないっていうか、その好きにやるというようなスタンスでやってます、ね。
なるほど。今あれでしたっけ、単身赴任をされてるんです
ね。そうです、単身ですね。で、あの、単身で、はい、まあ、すごいざっくり言うと、あの、半々ぐらいとか、まあ、もうちょっとかな。まあ、半々ぐらいかな。半々、あの、名古屋に勤務していて、家東京なんですけども、で、毎週末今は帰っているので、あとまあ、あの、テレワークとかあるじゃないですか。だから、例えば、木曜日帰って、金、土、日、月、火とかは東京行って、で、また水、木、みたいな、名古屋行って、みたいな。まあ、そんなイメージ。週によりますけど、そんなイメージで、まあ、ちょこ、まあ、家族との時間がやっぱ一番大事なんで、そこをたくさんなるべく帰るようにして過ごしてますという感じでしょう
か。なるほど。まあ、そういう意味ではメリハリがあるというか、家族といるときにはできない家族の時間を優先して、うん、単身出てるときには、まあ、そういうちょっと朝とかも執筆に当てられる。まあ、僕、朝がなかなかやっぱりちょっと執筆に当てるとか難しくて、まあ、今ちょっとお休みしてるからあれなんですけど、やっぱり普段仕事してると、もう自分の作業時間って基本的に子供が寝た10時以降とかになってくることが多くて、なんでいつも10時、11時、12時ぐらいが、まあ、ゴールデンタイムみたいな感じで。
多分、僕と違うのはもしかしたら、僕ってもうあの、子供たちと寝るのが習慣になっちゃってるので、僕はあの、だいたい1日8時間ぐらい寝るんですけど、はい、9時、夜9時ぐらい寝ちゃうんですよ、うん、もう。で、あの、9時ぐらい寝ちゃうから、8時間寝ても、うん、もう6時ぐらいに起きれるじゃないですか。
はい、はい。
そういう関係で多分朝使えるってのがあると思います。
ああ、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、あれですか、単身で出てる時も、割と9時ぐらい
に
寝ちゃって。
もう睡眠が第一優先なので、もう9時に寝て、
なるほど。
6時に起きて、とか5時半に起きて、みたいな感じですね、もう。
素晴らしいですね。いや、目見習わないと。
あ、いやいやいや。
今は、まあ、僕も似たようなもんですけど、はい。
まあ、どうなんですかね、こう、朝方、夜方とかもあるから、別にそれが正解かどうかはわかんないですよね。まあ、ただ朝の方がやっぱり、
8時間
の方が好きしてるから。うん。あ、寝るのが
素晴らしいですね。はい。寝る時間が長いというか、まあ、その、早寝はともかくとして、やっぱりちゃんと8時間寝るというか、それってなかなかできない。僕も、今でもやっぱり、休んでるのに6時間半とかしか寝てないんで。
そこはまあ、意識して変えてきましたね。うん、だから僕も昔は5時間、6時間だったんだけど、うん、なんかやっぱり、自分の尊敬してる人が、とにかく8時間寝るんだって言ったりしてたこともあって、徐々にそういう風になってったって感じでしょうか。やっぱりでも睡眠は一番大事にしてますね。今は。もう何よりもそっちを優先するっていう感じかな。
なるほど、なるほど。そういう意味では別に何が何でも、その、副業でとか、そういうことを考えているというよりは、仕事もやって、まあ、副業もまあ、できる範囲の中でやって、で、ちゃんと家族の時間とか、睡眠時間とかを守ってっていう、今のバランスが取れてる感じっていうのが一番、あれですか、理想に近い感じなんですかね。
うん、やっぱりその、まあ、北さんも前編で言ってたと思うんですけど、
うん、
一日一日をどう楽しく生きるかっていう、その、未来よりも今っていうか、今日を常に意識してるので、うんそうすると、やっぱり、まあ、まず眠いとその時点で朝起きた時に、まず気分悪い、自分はね、気分が良くないので、まず睡眠が大事ですと。であとは僕、運動も、だいたい1日1、2時間ぐらいやるんですけど、運動もやるとスッキリするから気分良くなるし、まあ、あとちょっとばかりとかはね、自分の好きな本執筆とかそういうのやってると1日楽しいじゃないですか。
うん。
そんな感じです。だから、やっぱり、無理すぎると疲れちゃうし、やっぱりさ、まあ、僕は少なくともそういう性格なんだと思うんですけど、その、例えば、会社の仕事もそうですけど、本とか書くって僕一番好きな仕事ですけど、それでもね、そんな、なんか、もう3、4時間が多分精一杯っていうか、それ以上やると疲れちゃっ うんですよ。まあ、これだから性格的なところもあると思うんだけど、うんうんうん、だから、あんまりその仕事も好きなんだけど、そんな長い時間やりたいタイプじゃないんですね。なので、まあ、そういうのもあると思います。だから、そのね、山こもって本格みたいな人もいるけど、そういうのは多分僕、合ってなくて、うん、そういうのやっちゃうとなんかその日疲れちゃうから、
お
なんか本当に、無理しないっていう生き方をしますね。無理しなく楽しくみたいな。
なるほど。
どうやってそれを実現するかっていうのをいつも毎日模索してる感じでしょうかね。う
ん、なるほど、でございます。そうですね。ちょっとそういう意味で、スターバさんがどこに行こうとしてるのかなみたいなのを、ちょっと先ほども聞こうとしたんですけど、そういう意味では、今みたいな、そのバランスが取れてるというか、無理せずにやりたいことがやれてるっていうことが、まあ、多分大事で。まあそれがだから列車がどう変わるかとかっていうのはあるかもしれないですけど、いずれにしてもなんか無理して頑張って、
うん、
例えば独立するとか、無理して頑張って、なんかこう、いろんなものを詰め込むっていうよりは、まあ今できる範囲の中でできることをやっていくし、まあ生活が多分ちゃんとできれば、それはどういう仕事であったとしても多分いいんだろうなっていうのをちょっと今、感じました。
では
、
最近ですね、まあ北さんもそういう感覚あるかもしれないんだけど、うん、僕自身もあまり会社員って感覚実はなくて、自分の仕事の割合の中に、うん収入と時間を投入するのが多いのが会社の仕事っていう感覚なんですよ。自分の仕事の働き方がある中で、ポートフォリオが会社がでかいっていうだけで、
うん、
それって別にフリーランスだってありえますよね。うん、フリーランスだってそう大きい客先が一人いてっていう人もいるわけだから、うん、僕はそういう感覚、なんでかっていうとその会社で今所属していて不自由とかって感じないので、
うん、
で会社のストレスも全然ないから、うん、なんか本当に会社の仕事をやってますって感覚なんですよね。だからあんまりその、少なくとも今は独立しなきゃいけない理由もそんなない。だよね。だから、なんていうのかな。うん、まあもうザックバランに行って、やっぱり会社員の低収入ってやっぱすごいメリットあると思うんですよ。やっぱフリーランスだってこう、うん、経済的に困窮してたら好きなことやっても辛いと思うし、まあ実際そういう人多いし。うん、だからやっぱり、まあ、少なくとも僕はなんですけど、やっぱりそのちゃんとした低収入っていうか、ある程度の収入が、まあ家族もいるので、ある程度のやっぱり収入は確保するっていうのは僕の自分の責務だと思ってるから、そうするとやっぱり働く時間を短くしていかに効率よく稼ぐかって考えると、少なくとも今の僕の実力では会社の仕事はやっぱりまだ手放せないので、そういう観点で、あとは避けてる。だからそういう観点で考えると会社が一番今効率がいい稼ぎ方だから、会社を辞める理由があんまないんですよね。もちろん、収入とかそういうのは関係なかったら、それはね、自分の副業だけで 100% やりたいですよ。もちろん、それはね。そうなんだけど。
ああ、なるほど。
その、総合バランスの問題で、じゃあ、100% 独立しちゃったで、うん、独立して好きなことやってても、収入が全然追いつかなかったら、多分僕、不幸せだと思うのね。だから、その自分の価値観とか、うん、そういうのに照らした時に、最適なバランスって何ですかって言ったら、今は少なくとも、今の状態だと思ってるから、うん、まあ、もちろんね、うん、この先、その、副業がめちゃくちゃ伸びて、なんか安定収入が、分かりやすくてですけど、見込めるようなぐらいになったりすれば、うん、もちろん独立っていうこともあり得るかもしれないけども、なんかあんまりそこはまあなるようになるかなっていうか、あんまり今は実はそういう独立するしないみたいな強いこう目的意識はあんまないんですよ。
なるほど、なるほど。ないです。まあだからそういう意味では先ほど言われてたように、その収入がまあどうにかなるんであれば、どういう仕事であってもいい。まあそれが今はたまたまというのか、まあ会社というのが、うんうん、まあ、一つ柱としてあって、うん、で、それがまあ将来的に他の柱が出てきたら、多分会社を辞めるとかとかあるかもしれないけど、うん、別にそれは辞めたいとかっていうことでもないし、
うんうん、
会社がいいってことでもなくてってことですよね。柱となるものがあればそれでいいってことですよね。
いや、本当にありがたいですよ、うん、僕。だから、まあ自分がこう、長時間労働した時は全然感じなかったけど、やっぱり今って本当に、その、ある意味本当に楽にやらせてもらってるので、周りの人にすごい助けてもらってるし、うん、なんか自分で良かったなと思うのは、その無理しなくなったことで、会社のみんなとかに感謝できるようになったことですね。本当にありがたいな、もう給料もらえてありがたいなってもしか思わないので、なんかそこは自分でとって大きかったかな。
うんうんうんうん。なるほど、どうでも。いや、ちょっと僕の一番聞きたかったというか、どこに行こうとしてるんやろうっていうところが今ちょっと見えたので、なんか良かったです。はい。ということで、まあ、ちょっと時間もこれ以上長くなってもあれなので、そろそろ締めに入ろうかなと思うんですけれども、まあ、今日は、スタバに来ていただきまして、まあ、ちょっと、もともと多分似たようなことをやっていて、まあ、似たような、なんかこう、情報発信も含めてね、やっててっていう中で、まあ、お互いのちょっと現在地っていうものが見えて、これからどうしていこうかみたいなのも、まあ、スタバさんの話が聞けたので、なかなか、個人的には、なんか、すごく刺激になったというか、やっぱり同世代じゃないな、同い年、同じ
誕生日として
、はい。僕も、もう、頑張らないとな。うん、いや、僕は、違うな。頑張らない。頑張らないようにしないとなって思います。
頑張らないのを頑張る。
はい。 お互いちょっとね、頑張らずに。
多分だから、僕と北さんの価値観、まあ、特に昔の北さんの価値観を足して2で割ったらちょうどいいんですよね、はい。今は北さんはそこまでじゃないけど、
うん、だいぶそこに、
昔の北
さんと。寄ってきてる、うん、昔のね、はい、もうあれですよ、自己啓発で頭がいっぱいだった頃の、僕はやばかったですね、はい。努力と気合と根性で、すべてを解決しようとしてたんで、はい。今だいぶ寄っていったと思います、そちらに。という感じでございます。ということで、じゃあ最後締めようかなと思います。まだ本の出版社も発売時期も公開はできない
って感じですかね。多分、一冊目は年内ぐらいだと思いますっていう。まだちょっと名前言っていいか分かんないんで、うん、はい。楽しみ
です。わかりました。じゃあ、まあ、はい、皆さんぜひスタバさんをフォローして情報を得てもらえればなっていうのと、はい、一応、スタバさんのツイッターとブログと、それから YouTube ですよね。はい、の方は、リンクを貼っておきましたので、一応これ、前後編なのかはちょっとわかんないですけど、今日、僕もスタバさんの方でお話をさせてもらいましたし、スタバさんにもお話をしてもらったので、双方の動画でちょっとリンクは貼っておこうかなと思うので、ぜひ皆さんのスタバさんの方の前編動画の方も見ていただければなというふうに思います。一応、一文の最後の締めだけらしてもらうと、はい、こちらの番組は、ベックサックスレディオでは皆様からのご意見、ご感想、お悩み、相談等々募集しております。ツイッター、ハッシュタグ、ハックスアンダーバーレディオの方にご投稿いただくか、あるいはですね、bec1240@gmail.com の方までお便りいただければ幸いでございます。ということで、今日は、スタバさんをゲストの招きいたしまして、いろいろ聞いちゃったんで、今日のテーマは何だろうって後から考えてタイトルをつけたいと思います。ということで、はい。
はい。いや、本当にありがとうございます。はい、
今日スタバさんにゲストいただきました。ありがとうございました。ということで、じゃあ、皆様も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。それでは皆様、さよなら。